今日は詩編の57編というところですね。でこの詩、まあ、詩編といったらですが、まあ、いわゆる詩集のことなんですね。で非常に古い時代から詩というのは心に感じたこと、思ったことをそのまま真実に出すということだから、ほとんどどこの国の人でもこういう詩のようなそのままの言葉をですね、哲学的な文章とかですね、科学技術の文章だとか、そういう論文的なこと、政治や社会問題の議論とか、そういうことなくて、心思ったままのこと、感じたままのことをですね、書くと、身の回りの自然とか、あるいは男女の感情、あるいは親子、苦しいとか悲しいとか、もうそういうふうに苦しみ悲しみ誰でもありますので、どこの国でもあるわけですね。日本でも日本書紀古事記の中にも、そういう詩の部分があちらこちらに、織り込まれているし、それだけ詩だけ集められたものとして、万葉集と、あるいは古今集、新古今とかですね、その他五線集といろいろなものがついついと出てきたわけですね。まあ、そういうことでいろんなその当時のですね、政府とか幕府の体制ですね、そういった大化の改新に論じた文章とかいうのは残らなくてもですね、そんなことを伺うかけたら、まあ、首跳ねられるということもありますけど、死の場合はずっと残ってくるわけですね。で、旧約聖書の場合もですね、今から数千年も前から書かれたものがこういうふうに残ってきているわけです。もう非常に古いわけですね、そういう意味から。これがまあ一応ダビデの詩と書いてあるんですけど、ダビデという人はキリストよりも1000年も前、まあ、ダビデでないのもありますけども、まあ、単に言い伝えでダビデ的なものというふうに言われたりするのもあるわけです。まあ、そういうことで、今から3000年も前、あるいは2500年から3000年も前という非常に古いものなんですね。で、そういう非常に古い時代からこの詩は伝えられてきたわけです。だから全世界で読まれている詩の中で最も、大量の人に、しかも長期間読まれてきたっていうのは旧約聖書の詩なわけです。だから、まあ、詩ということにかけても断然この旧約聖書の詩はもう群を抜いて古い時代からしかも大量の人に読まれてきたということなんですね。一般に詩だけを売ってもですね、なかなか詩集っていうのは売れないということなんですね。それはこのような面白い半分に書く記事っていうのはこれたくさんの人が買うわけです。で、ついつい買ってはして買ってはして、週刊誌のようなない。ところが詩というふうなものをですね、みんなが喜んでパッと一発に買うようなことは普通はまずないんですね。で、今、有名なキリスト教の詩人としては水野源蔵さんの詩は特に有名だけども、あの詩でも榎本康郎さんがですね、キリスト教関係の出版社、大手の出版社、ついつい持っていたことで全て断られたと。これは詩っていうのはどうも採算が合わないと。いうふうなことでですね、みんな断られて、それでやむなく自費出版みたいな形で白武者から出したわけですね。で、それがまあ神様を用いて送られたと、よく今日に至るまで知られるようになった元になったんですけど、そのぐらい採算から言ったらですね、とても売れないわけですね。まあ、例えば今度の靖国の問題でもですね、東大の先生が書いたもの、柳波書いてたもので、非常によく珍しく書いた方が、まあ、季節っていうか、小泉さんの例の問題ですね、相当珍しく売れた。そういう時期的なものは売れたりしますけど、そういうふうな靖国問題の詩だなんて、そんなものは誰も書かないわけですし、そんなものはちょっと売れないと。そういうことで、この時の時流に流れてですね、そういうものを書くこともないので、みんながパッと飛びつくいうものではないわけです。そういうことですから、一般にはですね、読む人は非常に少ないわけです。けれどもですね、残るのは詩が残るというんですね。例えば、賛美歌って元は詩なんですね。曲よりもまず詩がたくさんできるわけです。で、それがいいから曲をつけてもらおうと。もちろん昔からあった曲につけられる人もありますけど、曲を転用する場合もあるんですけど、でも、大多数はまず詩があるんですね、キリスト教の詩が。それに曲をつけようと。詩がいいからそれを繰り返しみんなが覚えられるように曲をつけようというのがずっと多いわけです。まあ、そういうことでですね、非常によく用いられるというのは賛美歌というのはだから一種の詩なんですね。詩に曲がつけられたわけです。ですからその賛美歌というものとこういう詩編というものはだから非常にこう共通の流れを持っているんですね。この詩編も歌われたわけです。 で、この57編の最初の1のところでも、指揮者によってって書いてある。滅ぼさないでください。これは別の曲があったというふうに思われてるんですね。その滅ぼさないでくださいっていう、その別の曲があって、その曲に合わせて歌うとかですね。詳しいことはもう今日では分かってないわけです。実際にこれはもう歌われていたわけですね。で、まあ、そういうことで、この57編の詩のようなものはですね、これ詩編全体非常に古い時代から読まれてきた詩、あるいは歌われてきた詩ということで、全世界で最もよく歌われ親しまれ広く知られたのがこういう詩だと。で、そのここが本の中の一つを今日学ぶわけですが、このまず最初に憐れんでくださいと出てくるんですね。これはですね、神様私憐れんでくださいと。で、結局人間がですね、本当に心からの叫びを出す、まあ、死っていうのはさっき言ったように心からの感情をですね、真実な気持ちをそのまま吐露するものだと。で、そしたら一番人間がもう本当にもう叫びを出すのは追い詰められたと、苦しい時ということですね。また助けてくださいっていうのは、これ嘘も何もないわけですね。議論っていうものはですね、駆け引きであるわけですね。今の優勢問題で、相手をこう言ってやっつけたらと、まあ、そういういろんな人間との駆け引きがあって、優勢問題を済んだらみんな忘れてしまうでしょう。別の大きな問題がパッと飛びつく。ところが本当に追い詰められたらそんな駆け引きも何もないわけですね。もうただひたすら憐れんでくださいと、まあ、そういうふうにまっすぐ気持ちを出すということで、この詩もですね、苦しい、本当に追い詰められているからどうか助けてください、憐れんでくださいという、もうそういう切実な叫びから、いきなり始まっているわけです。これも詩の性質から言ってもそうですね。詩っていうのはもともとそういうふうに心からの気持ち、感情、叫び、それを出すものだからですよね。で、憐れんでください。これは、よく今でも出てきましたけど、ヘブライ語で、ホネニエロヒーム。ハーナンっていうことありますね。ヨハンナとかハンナとかに使われるようになった。ホネニ、ね、神様、エロヒーム。憐れみため、私憐れんでください、神様って。今、ヘブライ語では、たった2語なんですね。ホネニエロヒーム。そういうことで、ギリシャ語では今までは何度も出てきましたけれども、キュレエレイソンということになりますけれども、キュレエレイソンというのですね、そういうふうに、まずこの、で、これはこういう言葉から始まったんですけども、私たちも非常にこう痛みがあるとか、人間関係が壊れたとかですね、あるいは苦しい病気になったとか、もう治らないとか、もう家族がどうかなったとかですね、愛する者が奪われたとか、まあ、それに非常に追い詰められたときにですね、その気持ちが整えられた、もう気持ちがずたずたに引き裂かれたと、壊れてしまった。だそういうときに、一体誰にですね、それを伝えるかと。本当に心が壊れたり、傷んだりしたらですね、医者に行っても家族に行っても誰に行ったってもどうもならないということがある。で、そういうときにですね、私たちが叫ぶことができるのは、どんなに家族がいない人でも、どんなに苦しいときでも、病院の中でも、離れ島でも、都会の雑踏の中でもできるのは、その神様にこういうふうに呼びかける、叫ぶことだと。ですね。で、この詩がなぜそういうふうに世界中の人に読まれる、愛されてきたか、こういう詩がですね、っていうのは、どんな状況でもこれを、この詩を自分のものとして、やはり同じような気持ちで言えるというところなんですね。で、どんな人でも非常に時には苦しいことが起こる。そして、元気損ない人、災難しても突然事故が起こったり、病気になったり、家族の問題が起こったり、勤め先がどう大変なことになったり、何が起こるかわからないんですね。で、そういう起こった時に、その神様に向かって助けてくださいと言えなければ、まあ、あんまり苦しかったらもう生きていたくない、死んでしまいたいと思う。で、本当に死んでしまう人もたくさんおるわけです。で、そこの苦しければ苦しいほど、そういうふうに叫ぶ相手がなかったらですね、人間はもう生きていけないわけです。聖書はですね、それをこういうふうにはっきりとおるんだと。どんな苦しい追い詰められた時でも、ここに叫ぶ相手をおると。 しかもその神様という相手の、私たちの相手である神様はそれに応えてくださるというのをこういうふうに一貫していってるわけですね。で、その神様っていうのがですね、冷たい、どこにおるかわからんじゃなくて、この翼の影と二節で終わり頃、二の終わり頃言ってますように、これは親鳥の翼の下に、特に鶏の場合なんかでもそうですね、よく目にする、昔はよく目にしたわけです。まあ、鳥類がひなを育てるときには、寒さとか雨とかをしのがせるために翼の影に、この子供を入れるわけですね。それと同じ神様をですね、神様の愛をこういうふうに翼の影に例えているということです。から私たちもこのように神様のところ行けばですね、雨風いろんな苦しいことや辛いことから守られると、まあ、そういう意味合いがあるわけです。で、そういうふうにして神様のところを叫ところとしますか、どうか守ってくださいって、さらにその叫びがですね、呼びますとあれば叫ぶという意味にも使われる、同じ今呼ぶと叫ぶと同じ言葉なんですね。ですから英語なんかで I cry to God と、まあ、そういう訳にしてある2番呼ぶよりも叫ぶという感じですね。大概の訳は I cry out と、 cry out って言うともっと強いですけども、まあ、そういうふうに、大概の訳は呼ぶよりも cry を使っているのが多いわけですね。まあ、ほとんどの訳は cry です。 I cry to God、 神様にこうやって叫びます。で、神様だけが私たちのために何でもなしてくださるからというんですね。で、天から使わせてください。ここで慈しみと誠とってありますが、これはよく旧約聖書で出てくる神様の一番大事なご性質なんですね。慈しみ、まあ、新約聖書では愛って言いますけど、真実、人間は本当に正直であろうと思ってもついつい嘘を言ってしまったりですね、本当に真実ってのはとっても難しいことです。人間に対することでも正確に誰かのことを言うやることはできなくて、大概に褒めすぎたりけなしすぎたら、多くの場合けなすことはずっと多くなったりするんですね。あの人はこうだと言ったら、それだからもうこの人をですね、非常にそのある一言で言ってしまったら、それだけ聞いた人は本当にその塊かと思うんですね。ですから正しく言うことはできないわけで、不真実なわけですけど、まあ、神様だけが本当のどこから見ても真実だということで、神様の一番大事なご真実は慈しみ、まあ、愛と真実だと。だからその一番大事な愛と真実を天からこの世の中に、私のところに、私の心に、あるいは私を取り巻く人たちの中に送ってくださいと、まあ、こういうふうにこの詩を作った人がですね、この天から送ってくださいって、何を送ってくださいっていうか、こういうものを送ってくださいと。というところが、非常に、この詩人がですね、何を一番求めとったかと。よく新約聖書のイエス様の言葉に、まず神の国と神の義を求めなさいってありました。この神の国にあるものは、この慈しみと真実であるわけですよね。だから、まあ、病気の時には病気を誰でも治してもらいたいと。あるいは人間関係本当に衝突して、まあ、親子でも夫婦でも友人でも職場でも本当に行き詰まった時には何とか神様と言いますが、その人間関係の中にも一番大事なのは、その人がどっかに転機するとこういうことじゃなくて、そこに慈しみと真実を私の心にも相手の人にも送ってくださいと。それが一番正しい願いなんですよね。どんな場合でもやはり神様の慈しみと真実を送ってくださいと、そうした上で助けてくださいということです。で、これがあの主の祈りの御国を来たらしてくださいと。神様のご支配、御国の中にはまさにこの慈しみと真実があるので、御国を来たらしたまえという主の祈りっていうのは、まあ、こういう詩人の祈り、この詩を作った人はですね、神様は使わせてください、天から使わせてください、慈しみと誠を私たちのところに、この私たち人間は本当に愛も乏しく真実もないようなところですから使わせてくださいと。で、自分や周囲の社会、人々の中にこれはないと深く感じれば感じるほど、これをだから使わせてくださいという気持ちになると思うんですね。で、そういうことも一心になって、それを叫ぶと。悪い人を滅ぼしてくださいという叫び方もあるですね。 私はどっか楽なとこ行かせてくださいっていう叫び方もありますが、こういう非常に積極的なんですね。あの悪い人をやっつけてくださいっていう叫びでなくって、こういうふうに慈しみと真実を使わせて、そうした上で救ってくださいと。で、この人が置かれていた状況は五節でありますが、この非常に、この悪意のある人たち、ライオンの中にいるのと同じようだと。彼らの歯、彼らの舌は非常に鋭いと。これは非常にこの悪意中傷をするような人たちのただ中に置かれてですね、そしてこのどういう具体的な状況は分かりませんが、命を狙われと。このダビデが逃れて洞窟にいた時とか初めには書いてありますが、実際にこれ殺されるということになってたんですね。もう、そういうことでなくても実際に非常に悪意中傷、そういう憎しみに満たされたような人によってですね、こういうふうに攻撃されると。で、そういう中で、この人自身もですね、非常に追い詰められて、七節であるように、私の魂はもうかがみ込んでる、魂がかがみ込んでいますという言い方は日本語ではまずしないと思いますが、今のだったらもう本当に絶望的になったとか、落ち込んでしまったとかですね、意気消沈したとか、そういう言い方で、言うだろうと思いますね、七節の場合。もう立ち上がれない状態になったと。で、彼が絶えずその悪意でもってこのようなさまざまな計り事をして私を追い落とそうとするんですね。落とし穴持った、悪いこといっぱい仕掛けてきた。ところがこの人の信仰ですね、あくまで神様を信じていたら、悪いことをしたのに落ち込んだのはそのこういうことを仕掛けた人だったと。これは一般的にこういうことが言えるということですね。他の人に悪いことを仕掛けたら、その人を悪いことに合わせたように見えてもですね、実際にこの悪いことを仕掛けた人が落ち込むと。これはキリストに対してもそうだったんですね。キリスト愛の三段悪いことで落とし込んだと。けど本当の意味で裁かれて落ち込んでいったのは、そういうキリストを迫害した人たちだったわけです。そういうふうに悪意中傷とかこういうさまざまな悪いことっていうのは結局はその人たちが落ち込んでいくという、そういう不思議なことがあるというんですね。そしてそのように非常に追い詰められた苦しい状態の中でも、この人は神様から良きものを使わせてほしいと思うし、神様はあくまで天の上に高くおられると。で、栄光を全地に輝かせてくださいというように輝いておるのを知ってたから、こういうことをさらに願っておるということです。ですから自分の状況はこの人間社会がどんなに暗く、また闇のような中であっても、あくまで神様はこういう清さとですね、力を持って存在しておられると、そういう確信を一貫して持つことができたってですね。で、そういうふうにして、神様に叫んでですね、憐れんでくださいと。で、万能の神様を信じるから慈しみと誠っていうです。そういう願い続けてきたら、そういう悪い人のただ中ですね、ただ中であっても、この8節にある、ここ7と8は大きな区切りになっているわけですね。大きな区切りになっておって、時々こういう詩編で見られます。不連続的にですね、7から8までの期間はどれぐらいかかったかわからないけれども、このように、それまでこれほど追い詰められた人はだったけれども、心が定まると。心が確かにされると。で、これで、その苦しい状況から救い出されたわけです。私たちがこういうふうに非常に追い詰められたときでも、ずっと神様をしっかり見つめておったら、こういうふうに時が来たら、必ずその心が確かにされると、立ち上がらせてくださると。ですね、さっきの7節直前と随分違いますね。魂をかがみ込むということはもう本当に崩れてしまって立ち上がれないと。もうダメだと思ってた。だけれども、時が来たら、その叫んだからすぐに8節になると、それは限らないんですね。場合によってはもう相当長い期間がかかる場合もある。でも確実なことは必ずこういう時があるというわけです。心が確かにされると。 ということなんですね。でこれは確かにしますと現在形でありますが、心我が心定まれると、定まったというふうに大体は訳されているところなんですね。いずれにしてもですね、心が確かにされるという状態へと引き出されたわけです。私たちも、そんなにここで書いてあるようなひどい状態に追い詰められなくても、ちょっとしたことでですね、心の体がもうグラグラして、もう憂鬱とか気持ちが何かこう清くならないとか、これはもう誰にでも起こると思うんですね。信仰を持っとってもやはり非常に憂鬱なグルーミーな気持ちになったりですね、何か心が本当にこうしっくりしないと、そういう時にそれでもこういうふうに神様に向かって、真剣に見つめ続けて神様に祈って叫び続けておったら、やはりその時が来たら心、我が心を定まれるとという状態に移してくださるんですね。でそこからその救われたこと、本当に素晴らしかったと、神様の素晴らしい力と思って自然に賛美の歌が出てくると、ここに旧約聖書の場合もそうですが、死ということと賛美ということは結びついているわけですね。心の深い感動があったら、これは当然これは歌にもなるということです。賛美の歌、これを短くして賛美歌ということで、誰でも知っている言葉になっていますが、こういうふうに賛美歌の音源線をたどっていきますと、こういう旧約聖書の詩編にもつながっていくというわけですね。で次の旧説の言葉は非常に独自な言葉で、こういう言葉は、聖書全体でも他の旧約聖書、新約聖書についてもうもちろん一つもない、ここだけにある言葉です。目覚めよって立てごとよこと、そして明けぼのを呼び覚ますという、もう随分スケールの大ことは、明けぼのってのは明け方のあれですね、朝の夜明けなわけです。夜明けを呼び覚ますなんて、これはもう神様しかできないわけなんです。まだ暗いまだ暗いけど、夜明けを呼び覚まそう、これは何かというたらですね、それぐらいまでこの人の力がみなぎって与えられてきたと。自分はそれまでは闇の盾の中で本当に追い詰められておったんですね。うめき苦しんでおった。だけど本当に神様によって定められた、あるいは心を固くして明るい力が与えられたですね、周囲の闇をも呼び覚まそうと、で何でも目覚めさせようと、眠ってる盾ごとでも目覚めさせて一緒に賛美をさせようと、そのぐらい何か力が湧いてくるっていうんですね。だからもう待ちきれない、ですね、自分の中にみなぐる力によって夜明け、闇をですね、闇から光を早く来させようと、明け物を呼び覚ますっていう、こういうふうなどこにも前例のないような言葉遣いですね、がなされているぐらいです。この明け物を呼び覚ますという大いなる使命をこの世界にして言えば、そのために来たのがイエス・キリスト様だったんですね。闇の中にですね、この光をもたらす、明け物を呼び覚ますために来られたと。そういう非常に大きな、このですね、世界、壮大なスケールでこの子が言われているんですね。人間の場合、多くの場合は、呼び覚ますどころか、一人一人人間を動かしても闇みたいになってですね、沈んでしまうということはたくさんあるのに、これだけ変わるということなんですね、7節までと。非常に対照的です。ですから、人間の状態っていうのはですね、もうダメだ、絶望的だ、もうこれはダメだ、ということはないです。神様の力が望んだら、こういうにどんなに落ち込んでしまった暗い心でもですね、こんなに変わるんだと、周囲のものまでそれによってですね、目覚めさせよう、目覚めようというふうに呼びかけられるぐらいに心が変えられて強くされるという大きな不連続的な変化、絶大な変化ですね、奇跡的な変化がここで言われているということなんですね。 はい、まあ、そういうことで、このような大きな変化をもたらすのが、このまず神様に真剣に願い求めると、憐れみたまえと、本音にエロヒムと、あるいは I cry out to God というですね、その二節三節を本当に続ける限りは、誰でもですね、大なり小なりこういうふうに、心が確かにされると、これがこの、まあ、私たちのこの信仰の本当に素晴らしい点だと思うんですよね。他のことがどうなろうと思うんですね。他のいろんな事情、まあ、社会の事情や家庭の事情や自分の健康の状態もあると、家族の状態、いろんなこと思いもまんならんことは誰でもいっぱいあると思うんですね。職場の状況、職業住んでも、まあ、そういうに次々ともう思い、うまくいかないことは世の中見たら周囲に回ったらいくらでもあるんだけど、神様に向かって叫べば、神様からこうした心がですね、いかなることがあっても崩れてしまわない、その確かさが与えられていくと、まあ、そういうことです。で、こういうふうにして、賛美ですね、この目覚めを、この旧説の目覚めを、我が誉れやっていますが、この誉れというのは、ここの場合はですね、魂をも意味しているということから、口語訳や進化訳では、この、あるいは他の英語訳で、my soul というふうに訳しているんですね。英語訳 の、 あの最新のアメリカの代表的な訳、New Revised Standard Version ですね。それもそうです。Today's English Version も、soul。からまあ、この旧説の目覚めを私の誉れよとありますが、この我が魂よというふうに、まあ、括弧で入れておいてもらったら、全体の文脈したら、まあ、そういうことですね。まず我が魂を目覚めよと、そしてからこの賛美の歌を歌うべきですね、たてごとよ、ことを目覚めよと。で、自分の感謝を賛美ということは長く眠っとったわけですね。だから、まあ、そういう内なる立て事をも目覚めようと言っているという意味もありますよね。で、そういうふうに非常にこの人がですね、強い光を受け、強い力を受けたときに、当然それは自分だけでとどまらないので、この実説にあるように、今度は諸国の民の中で感謝し賛美を歌うというふうに、もうさらに広がっていったわけです。で、これもある意味では予言にもなってるんですね。こういうの本当に深い救いの経験をした場合には黙っておれなくて、民の中で感謝して賛美、そのことをもう黙っておれないで、語り続けたくなるわけですね。で、この人の実感としてはですね、さっき言った、慈しみと誠って、これさっきこの4節に出とったわけですね。この人が一番望んでいたのは、悪い人をやっつけたり、殺すとか、よそを移すとかですね、自分が金持ちになるとか、有名になるとか、そういうことじゃなくて、そういう目に見えるもんでなくてですね、まあ、スポーツとか何とかでも優勝とか、まあ、賞をもらうとか、そういうことをみんな求めてると思いますが、そういうことじゃなくて、神様の慈しみと誠、たとえ貧しくてもいい、たとえ健康にならなくてもいい、たとえ、バラバラでもいいと、うまくいかなくてもいい、貧しくてもいいと、とにかく慈しみと誠をくださいと、まあ、そういう気持ちで、この人は慈しみと真実とひたすら求めておったら、本当に与えられてですね、豊かに与えられたからこそ、この人は、あ、これは本当に慈しみと誠は天や雲に満ちていると、とまで実感できるようになったんです。こんなものは全然与えられてなかったら、そんな、そもそもそんなものないと思ってしまうはずですね。この世の中の真実の間、どこにあるのかと。というふうに思ってしまうのは、この人はですね、真剣に求めた結果、天に満ちているとまで、この神様の慈しみがものすごく広がっていると。なんですね、真実もですね、雲を、要するに天と雲、これ、地球、地上ではないんですね。だから本当に神様の国、神様のところにはもう満ちていると。それを私もくださったのだと。という、まあ、そういう実感があるわけですね。だから神様の国のことをもう、まあ、感じるっていうものは非常にこの、まあ、レベルがあると。 神様知らない私もかつてはこんなに神様の慈しみで愛だとか神様の信者とも全然ゼロだと、もうマイナスっていう感じ、そんなものがあり得るはずがないっていう感じで思ったこともなかったですね。私にとっては全くなかった、そんな存在しなかったんですね。で、それから私は山に惹かれて山に行くようになったから、神様知らなかったけど、何か知らんけど真実なものが、動かないものがあるようになったり、だから実は神様の真実だったわけです。慈しみだったんですが、それから哲学の司会して、何かこの中に動かない真実のようなものがありそうだとますます思いになって、でそれでも私の当時持っていた様々な問題にはですね、その哲学的なプラトンの今のギリシャ哲学や山ですらもそれをカバーすることはできなかったわけですね。でもそこで本当の神様を知らされた、確かにこの神様の慈しみは本当に大きいんだと、この天に満ちてるから地上の世界ですね、戦争が起こっても飢饉が起こって何が起こってもその慈しみそのものは変わらないということです。だからそれどんなにこの特別な事態が起こってもなお神様の愛は全くないやいう考え方がですね、地上を覆ったことはないわけです。まあ、天からのこもってたらですね、それが分かれないということもありますが、また指してくると、まあ、こういうふうな実感を得られるということは本当に素晴らしいことなんですね。で私たちはこの一般のマスコミやそこら辺の小説を新聞を見たら、このどこにも見せてないどころか悪いことをいっぱい見せてる本がいっぱい氾濫してるもんだから、こういうふうなこと世界からますます引き離されるんですけども、聖書の世界の数千枚の、まあ、特にこの霊感を与えられた人に接したらですね、まあ本は人なりっていうけど、この聖書もこの昔の古代の人が浮かび上がってくるわけですね。まあ、要はそういう人に言えば接することができると、文字という形でその人の心がですね、だんだんここから浮かび上がってくるっていうわけです。まあ、こういうとこまで、導かれた人が2500年以上前からおったって言うんですよね。それはもう神様はそういう人を起こして、これに与えたわけですよね。そういう経験でこういう言葉も与えた。この人の気持ちはずっと一貫してですね、神様こそ天上に高くいますと、栄光を全地に輝かせると、それをずっとそうしてくださいという気持ちが、まあ、6節の言葉がいつもこの人に、心にだから流れていたと思うんですね。だから実際上の本文の最後はこの11にあるわけです。で慈しみ、この人は最初は出発点を感じられなかったわけですね。感じられないけど信じて、その慈しみと誠を求め続けたら限りなく与えられていったということですから、まあ、私たちも求めてい、ったらですね、それは一つの約束だから与えられると、まあ、求めないから与えられないというところもありますので、こういう世界を知ってで初めて、本当に私たちもこういうところへと招かれているということを感じるわけです。はい、それでは今日の午前になります。じゃあそこまでにしておきます。